様いかがお過ごしでしょうか。6月9日午後3時半センセーズカフェの時間です。第2週の担当は奈良県香芝市の伊豆田会計事務所の伊豆田博士が担当させていただきます。本日も生放送でお送りいたします。最後までどうぞよろしくお願いいたします。さて6月に入りまして、梅雨の時期と、例年そうなんですけども、今日も奈良県はちょっと今雨止んでおりますけれども、午前中は結構激しい雨が降っておりました。今年の梅雨入り、関西地方6月3日に梅雨入りということで、例年より4日ほど早いそうです。このラジオ、ひょっとしたら、奈良県以外のところから、聞いていただいている方もいらっしゃるかもしれませんが、皆様のお住まいのところは今天気はどんな感じでしょうか。やはり雨降っているんでしょうか。あと今日ですね、ひょっとしたらテレビをご覧になった方いらっしゃるかもしれません。私は全然見れてないんですが、カナダで開催されておりますサッカー女子ワールドカップ、日本女子代表初戦を見事1対0ということで勝利を収めたようですね。前回4年前の時はワールドカップ優勝ということで素晴らしい成績を収められましたけれども、果たして今回連覇ということになるんでしょうか。私個人的にはサッカー大好きなので、ぜひとも2連覇達成してほしいなというところで、期待しているところでございます。さて、今日のですね、テーマは、まず、1点目が、固定資産税、税制改正の中でですね、固定資産税に関する、事項というのが、一部改正になることが、ございまして、そのお話を一つ、それから、今年ですねシリーズでお送りしております相続税贈与税に関するお話ということで、30分お送りしたいと思います。メールですね、いつもいただいておりましてありがとうございます。今月も、メールの方お待ちしております。メールアドレス、784@nara.fm 784@nara.fm、こちらまでメールの方もよろしくお願いいたします。で、固定資産税に関しての、いわゆる税制改正、平成27年度の税制改正で、どんなことを改正されるのかと言いますと、これ税制改正大綱の中に、空き家等対策の推進に関する特別措置法、すごい難しい名前ですね。この法律に基づく必要な措置の勧告と対象となった特定家屋等にかかる土地について、住宅用地にかかる固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外する措置を講ずる。これだけ読んでると何のこっちゃという話なんですが、固定資産税ってどんな税金なんですかということを、去年もね、おそらくこの時期にお話ししたことあるように記憶してるんですけれども、おさらいということも含めまして、固定資産税ってどんな税金という話から、また改めてしていきたいと思います。固定資産税というのは、土地とかお家建物ですね、あと事業されている方は、いわゆる減価償却の対象となる資産について、原則市町村から固定資産税ということで、毎年春に請求される税金がこの固定資産税ということになります。そのうち、今回は、土地建物、ここの部分に関するところになるんですけれども、この土地建物というのは、原則、登記ですね、不動産の登記というのが原則されておりますので、そういった登記に基づいて、土地についてはそれぞれの場所について、路線化というのを定めておりますので、その路線化に基づいて、その土地の評価を決めて、税金をかける、そういったものになっております。建物は、建物の、その建物が今建て直したらどれぐらい評価するのか、そこから、経過している年数というのを当然、減らして、現状の価値に応じて課税するというような、税金になっております。この税金は、先ほど申し上げましたが、いつも春に請求されます。毎年1月1日に、所有者となっている方に対して、4月1日付で、各市町村がその所有者の方に対して、固定資産税という形の税金の請求をして、それを納付するという形になっています。で、この税金、じゃあいくら払うんですかということなんですが、その評価された金額 ありますね。そこから、実際に課税される金額というのは、まあ、建物であれば、そのまま、土地であれば、用途とか、に応じて、何割か、減らした金額にもから、税率をかける、そういったものになってまして、税率は標準的には 1.4%、これ市町村で若干、差が、あるように聞いておりますが、基本的にはほとんどのところで 1.4% なのかなというふうに思います。で、この、固定資産税の、ま、土地の部分について、税制改正に、絡むところなので、ちょっと掘り下げてお話をしたいと思います。で、ここの、土地のうち、住宅用地、ま、イメージしていただくのは、マイホーム、あと、ね、賃貸住宅の経営なんかされている方もしいらっしゃればですね、アパートの敷地というのが、イメージしやすいんじゃないかなと思います。その敷地についてですね、これ、法律上この部屋、1個、例えば、部屋が、4つあるようなアパートであれば4個というふうに数えるんですけども、その1個あたり、200平方メートルまでの土地の部分については、まあ、本来、固定資産税の評価額をベースに、そこから、税金でかけていくんですが、その税金をかける前に6分の1にしてくれる、要は税金を軽減してくれているということなんですが、そういう措置が設けられております。また、マイホーム等でもですね、土地の面積が200平方メートルを超えるようなところにお住まいの方もいらっしゃる、奈良県の場合は結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、そういった200平方メートルを超える部分については固定資産税の評価額から3分の1にして、そこから税金の率をかけるというようなことで固定資産税というのは計算されております。で、今話題になっていると言いますか、いろいろ問題になっている、まあ、空き家の問題というのが実はありまして、日本の人口はですね、もう2006年以降人口の増加はもうしなくなりまして、世帯数ももうここあと 1,2 年をしますと世帯数自体も減っていくということで予測されております。で、今後日本の人口というのは減ってはいくというのは間違いないと思うんですが、その中で建物というのは数は全然減っていない、まあ、むしろ増えているという現状の中で、空き家の数というのが、これも平成25年の時点で、これ統計によりますと800万戸以上、まあ、部屋でいう800万部屋以上の、空き家があると、これも全国的な状況なんですね。空き家が増えているというのは、まあ、そういったところで、もう誰も住まなくなって建物の管理をしなくなるということになりますと、建物というのも、時々空気を通してあげないとだんだんだんだん、劣化していきますね。そういった意味で、万が一、火災が発生したりとか建物が倒れたりするとどうなるんでしょうか。また衛生面とか、あと雑草がね、そのまま生えてきたりすると、まあ、そういった意味で、虫がいろいろ発生するとか、まあ、そういった問題が、今後どんどん増えていくということが、ちょっと懸念されております。で、じゃあなぜこの税制改正のところでこういう話が出るのかと言いますと、今の、この地方税の中で、固定資産税という、まあ、科目があるんですけれども、土地の、税金の計算の仕方は、住宅用地であれば先ほど、住宅、1部屋あたり200平方メートルまでの部分は、まあ、評価額から、6分の1にしてそれで税金をかけてくる、軽減してくれるということを申し上げましたが、結局誰も住まなくなっても、建物を潰さずに置いているというケースが、全国的に非常に増えているというふうにな状況であります。まあ、そうなりますと、まあ、税制によって、そういった危険を増やしているということも言えるんじゃないかなということがありまして、まあ、それでこういった、法律が、できたということなんですが、まず建物を誰も住んでいないというのが、一つ、ポイントということになります。で、誰も住んでいない、状況で、あとこのまま放置をしていると先ほど言いましたように建物が潰れてしまう恐れがあるとか、また衛生的にですね、虫がたくさん増えるとか、衛生上不衛生になるような可能性がある場合、また雑草が生えたりとかですね、 あと建物が古くほったらかしにすることによって、火災のがあった時にどうなるんだとか、まあ、そういった問題もありまして、誰も住んでいないようなところについてはそれなりの、補修とか、まあ、修繕とかをやっていかないと、そこの部分について、まあ、固定資産税の、軽減というのをもう しないようにしようという、動きがございます。で、この、特定空き家に関する法律というのがこの今年の5月に、施行、まあ、されたということで、まあ、これから、各市町村がこの特定空き家についての、まあ、調査をおそらくやっていくんだろうというふうに、予測されます。で、これ、例えばですね、もう親からもう家とか土地を相続しました。ただ、そこにはもう全然住むことがない。例えば、まあ、空き家になったけれども、先ほど言いましたように建物を潰してしまうと固定資産税の住宅用地としての軽減はもう受けられなくなるというようなことから、建物をほったらかしにするケースというのが、どうしてもこれはもう、ね、税金はそれは皆さん安い方がいいというのは考えた自然な流れになりますので、これもどうしようもないところなんですが、まあ、そこをもう建物を残すんであれば補修通してまた人がちゃんと住めるように状態に維持をしておくとか、また人の募集をしてですね、入居をしてもらうようにする、まあ、実際に人が住むということができれば、これは今回の固定資産税の軽減の除外の対象にはならないというふうにされております。ではこの特定貸し屋の警告、まあ、勧告というふうに法律では書いてあるんですけども、このままでは固定資産税の軽減は受けられないということを認定される勧告の基準が、これ国土交通省の方で、まあ、発表されているものを私ちょっと、まあ、読んでいたんですが、一つの例をいくつか申し上げましょうかね。まず一つ目、これ建物の、傾斜、建物が傾いている場合というのが一つの例であります。例えば、地盤沈下があるとか柱が傾いている、まあ、これはおそらく見れば多分もうすぐわかるんでしょうね。で、まあ、一つ、これ具体的な数値としてここに書かれているのは20分の1超の傾斜が認められるということで、おそらくこれ角度でいうとおそらく5度以上ぐらいになるんでしょうかね。まあ、少し傾きがちょっと分かるようになるともう当然倒れる可能性があるということで、そのいう建物はもう放っておいてはいけない、もう補修をちゃんとやってくださいということなんですね。あと、これも建物のね、基礎ですね、下の、地べたの部分ですね、土台がもう崩れているとか、もうずれ基礎と土台がずれているとか、ね、一時期ね、欠陥住宅ということでね、ニュースとかでも話題になったことあろうかと思いますが、まあ、そういったような状態であれば、ちょっと補修の方はちゃんとやってくださいよということですね。あとこれは基礎のひび割れ、もう建物のね、土台の部分にひび割れがあるとか、そういったのも非常に危険な状態になりますので、そういった状態であればちょっとまずいなということになります。あと他に一例として挙がっているのが屋根が、変形しているとか、屋根の不機材がこれもう欠落している、まあ、一部を屋根が剥げているような状態ですね、まあ、これも非常に、屋根が一部が落ちているということは、また今後も落ちる可能性があると、人にぶつかると当然怪我をする大変な状況になりますので、まあ、これも非常に危険な状態だということですね。あと外壁の例でいきますと、まあ、穴が開いている、まあ、なかなか穴が開いているとちょっと珍しいんでしょうけど、例えば、タイルとか壁がもう一部剥げているとかいうようなケース、どうしても古くなるとちょっと見受けられる可能性はこれありますよね。まあ、そういった状況を、これ見つけるとじゃあどうなるのかと言いますと、まあ、市役所の人が、そこの所有者の方を、まあ、登記等で調べて、連絡を取って調査をすると というようなことに法律上ではなっています。強制的な立ち入りの調査ということではないので、もう絶対入ってくれるなって言われれば市役所に入ることができないような、法律になっているようです。で、これで、立ち入り調査をして、危険度が認定されるとそこでまず、その建物の補修ですね、これをするように指導されます。で、その指導に従わないということになった場合にはこの建物は、倒壊の危険性がある、家屋ですよということで、勧告、そう、ちゃんと直しなさいという勧告を受けるということになります。で、この、勧告というのを受けてしまいますと先ほど最初の方に申し上げました固定資産税、土地の固定資産税の、住宅用地としての特例を受けることができなくなるというようなことになっておりますので、今後、この法律まだ、ね、施行されたばっかりなので、今後、行政の方がどんな風に、実行していかれるのかというのはちょっと私も、注目しているところであります。またこれもね、1年2年経ちますと、この法律によってどんな風になっていくのかというのが見えてくるんじゃないかなという風に、思いますので、またそういう、ね、状況がまた分かった時には、いずれまたお話しする機会があればいいなというふうに思います。それでは、一旦ここで、CM の方を挟ませていただきます。
最近会計のことでお悩みなら奈良県柏市の税理士事務所伊豆田会計事務所、相続税贈与税の申告なら奈良県柏市の税理士事務所伊豆田会計事務所、決算で一体いくらの税金になるかいつもギリギリにならないとわからない、相続税の基礎控除が引き下げになり我が家の相続税が心配だ、フットワークの軽い税理士が皆様のお悩みをスピーディーに解決します。やっぱり伊豆田会計に頼んでよかった、この言葉のために頑張っています。フリーダイヤル 0120-016-967 0120-016-967 伊豆田会計事務所までどうぞ。
お便りの方、メールいただいております。ありがとうございます。まず、ラジオネーム抹茶に紅茶さん、ありがとうございます。税金の季節ですね。自動車税、固定資産税、お金のかかるこの時期、梅雨の鬱陶しい時に重なるのがより気が重くなります。どこからお金を捻出すればいいのやらということで、これはもう皆さんの悩みも一緒ですね。自動車税、ね、5月に、皆さん納税されたんじゃないかと思いますが、自動車税もね、バカになりませんし、固定資産税に関しては基本的には年に4回分割して払うということになっておりますけれども、これも1回あたりの金額、不動産たくさんお家の方は結構大変だなということで、私もこれはちょっと悩むところなので、また、何かいい方法があればお話できたらと思います。ありがとうございます。続きまして、ラジオネームみるみるさん、ありがとうございます。固定資産税を減らす方法はありますか？田んぼ2枚と山林自宅で結構税金がかかります。田んぼを売りたいですが1枚売ってもそんなに固定資産税は変わらないとも聞きますが、ということで、これ固定資産税なかなかね、減らすといってもこれ難しいものがありまして、まずね、どういう根拠で、みるみるさんのお持ちになっている不動産の税金が計算されているのかというのをまず、確認していただいたらいいのかなというのが一つありますね。稀にですが、このね、固定資産税についても、路線化というのがあるというのを最初申し上げましたが、その路線化の計算がちょっとおかしかったりということが、稀にありますので、これなぜそういうことが出るのかと言いますと、日本国内の不動産というのはおおよそ1億7000万の登記、筆ですね、1億7000万個の不動産があると言われておりまして、日本の人口より多い数なんですね。 まあ、これを、まあ、市役所の方が全部見れるかというと当然見切れない量だと思うんですね。まあ、そういった意味で、かかってきた、固定資産税の、明細を見ていただいて、その金額がどんなふうに計算されているのかというのを一度確認いただいて、間違いがないかというのを一回見ていただいたらどうかなと思います。あと田んぼを売りたいですが1枚売ってもそんなに固定資産税は変わらないということですが、田んぼの場合は、ね、これもまあ、いわゆるこう町の中ですね、建物、家とか建てる地域にあるものと、もう周りが田んぼばっかりでそこには、お店とかですね、住宅とか原則を建てれないような地域にある、まあ、専門用語では市街化調整区域というんですが、まあ、そういったところによって評価は全然違いますので、なかなか田んぼを売るとなるとね、買ってくれる人も農家さんじゃないと買えないというのは基本的にありますので、ちょっとね、これは売るのは簡単ではないなというふうに思います。はい、続きましてラジオネームゆうたんさん、ありがとうございます。数字が苦手な私にとっては税金はなかなか難しいです。やはり調べてもわからない微妙なところは先生のような専門家の方にご相談した方が良さそうですね、ということでありがとうございます。もし、悩みがあればですね、フリーダイヤル 0120-016-967、伊豆田会計事務所まで、ご相談の方いただければありがたいなと思います。よろしくお願いします。じゃあそれでは、ここから、相続税贈与税のいつもお話している話の続きのお話を、進めていきたいなと思います。先月ですね、相続税の、物納という話を少し、したかと思いますけども、次は、分割払い相続税の延納という話を触れていきたいなと思います。この、延納というのはですね、相続税の他に、所得税にも、確定申告で延納という制度がございますが、今日は相続税のお話をしたいと思います。これは相続税の申告期限というのは、相続が発生してそれを知った時から、10ヶ月以内に相続税の申告書を出してくださいということになっておりますけれども、相続税を申告出すと当然税金がかかるから申告をするんですが、お持ちになっている財産によっては現金がなくて不動産ばっかりでお金全然持ってないというようなケース、時々これやっぱあるんじゃないかなと思うんですね。まあ、そういった時にすぐにお金払えない場合どうしましょうということで、ね、都合よく他の土地とかお持ちになっている不動産を売ってお金ができればいいんでしょうけど、なかなかそうはいかないということもありますので、そういった時にはこの延納ということで分割払いの制度がこれ法律で設けられております。で、その延納の条件として、これはもう申告期限までにその延納の申請書を出すということと、まず延納する金額10万円以上ですね。まあ、2万円、3万円とかでは延納を認められないということで、ということになっています。あと、原則として、延納するということは分割払いですから金利がかかります。まあ、法律では利子税という言葉で表すんですけども、これも金利みたいなものです。で、その延納する税金の額とあと利息ですね、まあ、これに、該当相当する部分の、担保を提供する、まあ、例えば土地を、税金払い終わるまで、まあ、担保として税務署に差し入れると、まあ、そういったことが条件として、必要になっております。ではいや、こういったことに、認められる条件としては、まあ、当然お金がないというのが条件になります。あと他に国債とかですね、まあ、地方債とかいわゆる有価証券とか基本的に、もうお金を、ね、換金してすぐに払えるような場合というのは延納というのは認められない場合がございます。では延納を選択したような場合に、じゃあ何年間で払えばいいのかというところがございます。これも、先ほど、まあ、不動産ばっかり持ってるから税金が払えないケースがあるということを言いましたが、では不動産の割合が 75% 以上の方、まあ、相続した財産の中で不動産が 75% 以上、まあ、ほとんどですねあるという方については、 これ、もともと 3.6% の金利となっているんですが、今低金利の時代になりますので、これ法律の特例によって、今の約 1.8% の金利で、計算されるということになっています。まあ、これはお持ちになっている財産が、まあ、不動産の部分とか、あとはその他のね、まあ、金利、一部有価証券とかもあるというような場合によってちょっと金利は違うんですが、まあ、主に不動産の部分については 1.8% ですね。あと期間は最高20年まで認められています。それから不動産の割合が、まあ、半分から 75% までの方については最高で15年、この金利が 1.8% からということになっています。あと不動産の割合がもう半分以下ということであれば、これは他にいろいろね、換金できるものが当然ある可能性で出てきますので、この分割払い延納が認められる期間というのは最高で5年間ということになっています。で、金利に関しては、まあ、原則的には 2.4%、この数字で、計算されるということになりますので、まあ、それでも、まあ、今のね、住宅ローンの低金利ほどではないですが、金利としては、まあ、かなり安くなっているというのが、まあ、私の、印象でございます。で、この延納という制度ですね、じゃあ実際に全国でどれぐらいの申請があるのかということを申し上げますと、一番新しいデータで、今手元にあるのが一応平成24年度の数字があるんですが、この時点で申請した方が全国で約1400名ということで、本当にもし奈良県で見ますと人口も100分の1、全国の人口の100分の1程度なので、奈良県であるとすればおそらく 14、5人の方なのかなというふうに思います。まあ、これも、ピークの頃というのは、まあ、この延納のピークというのが、統計的にはこれ平成3年、本当にバブルの絶頂期になるんでしょうかね。まあ、私ちょっとバブルどんなだったかというのはまだ経験がないので、その頃のことではよくわからないこともありますが、数字だけを申し上げますと、4万7000件の、相続税の延納申請があったということで、まあ、この頃は土地もとっても高い値段で、なかなか税金が払いきれなかった。今、当時から比べると、土地の値段というのは非常に下がってきて、まあ、そういったこともあって、相続税の基礎控除も引き下げられたということが、背景にある。まあ、従ってこういった分割払いの申請をされる。また、先月申し上げましたが、物納のね、物で払う申請をされるケースというのは非常に減っているというところになります。さて、あっという間に、30分もう終了の時間と、なってまいりました。6月ですね、実は第5週が6月30日ということで、MC 4人が勢揃いで、出演ということになっておりますので、こちらの方もよろしくお願いします。来週は、司会者の中島先生が、担当となります。で、私は次は6月30日 MC 勢揃いで、7月に関しては、14日、いつも通り第2週の火曜日に生放送でまたお届けしたいと思っておりますので、また来月もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、さようなら。